平成、22年、本日は1月の17日日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。先週はセミナー、皆さんのお祈りのおかげで、無事に、済んだことを感謝いたします。結構、一応セミナーで結構たくさんの方がアンケートを書いていただいたんで、参考までちょっと、読める方は読んでください。で、なかなか、一つはいつもより随分、感想が多いなということと、もう一つは非常に内容を見ても、なかなか好意的でですね、教えられたということが、書いてあって非常に感謝であります。で、先ほどの福間兄弟の証にもありましたように、私個人としても、流れが若干変わってきたかなという感じがしますので、明確にですね、ディスペンセンション主義ですよね、の間違いとかそういうことをちゃんと言っていくことにポイントがあるかなというふうに、少しずつ示されてきました。だからそういう意味では、当初思ってたと違って、セミナー結構、もしかすると神様は大きな、意味合いで用いられていくかなと思いますので、ぜひ祈ってですね、一つの教会にとどまらずですね、神様の働きを攻め落として、この面はこの面で行っていただけたらと、いただけたらいいかなというふうに思っております。それはそれで、じゃあ、御言葉の方を見ていきたいかなと思います。本日は使徒の13章ですね、27節から見ていきます。エサに住む人々とその指導者たちはこのイエスを認めず、また安息日ごとに読まれる預言者の言葉を理解する。イエスを罪に定めて、その預言を成就させてしまいました。で、ここのとこ、先週言いましたけど、こう非常に語りかけあります。諸降臨のイエス様っていうのはですね、聖書に書いてあったんだけど、それをその当時の、指導者たち、指導者たちは、これ理解、御言葉を理解しなかったってことです。御言葉っていうのは、まさに皆さんが持ってる聖書のイザヤ書だとかですね、エレミア書だとかですね、詩編とか、そのことを言ってんです。で、これを持っていない、持っているんだけども、理解できなかった。で、こういうポイントは覚えててください。何が悪いかっていうと、解釈が悪いんですけども、こういうポイントは決して他人事と思わないですね。で、まさにその読んでたその人が来たのに理解できなかったって非常に皮肉なことが起きたってことを心に留めてください。これは諸降臨のイエス様の時に起きたことは明らかに再臨の時に再現すると思うんですね。だから聖書を読みながら再臨のイエス様を正しく認められないっていうことはですね、あり得ると思います。で、セミナーでこれたびたび言ってますけども、我々だけが先輩特許って言ってないので、まさに聖書が語っていることだというふうに思います。で、それらしいことは書いてありますね。黙示録、サルですな、教会ね。あなた、私が来た時で、決してそれを知ること、私が知るときを、私が来るときですね、決してそれを知ることはできないとか、うろ覚えで恐縮ですけども、明らかに、あなたに私がいつあなたのところに来るか、決してわからないってサルですね、明確に言われてるんですね。だから勘違いしちゃうんです。これは再現します。黙示録の猿ですって、これは週末のと書いてありますからね。このポイントは覚えておいてください。恐れを持ってですね、このことを見ていきたい。しかもあろうことがですね、他のどっか悪い奴がこのメシアを殺すんだろうと思ったけど、その自分がまさにメシアを殺す、ことをやっちゃったって、最悪の事態が実現しちゃったんですね。これは、どうぞ、警告ですね。で、28節、そして次第にあたる何の理由も見出せなかったのに、イエスを殺すことをピラトに強要したのです。こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えて後、イエスを十字架から取り下ろして墓の中に収めました。で、彼らは、他でもない、メシア、来臨に関しての予言を全部自分たちの手で成就させてしまった。良い意味で成就させたら、いいんですけども、悪人役ですね。これ悪役ですね、明らかに。悪い役を自分で買っちゃって、自分で罪を負っちゃった。非常に皮肉なことなんです。 でもこれ他人事と思ってはいけないんです。これからおそらくこういう御言葉を読みながら、一行でだってどこの教会だって必ず公開説教やってるはずなんです。でもそうでありながら、この終末の時代に、終末に関して書いてあることをみんな実現しちゃう人たちがたくさん出てくるんじゃないかなというふうに私は思っております。でそうなってはいけないんですね。で今のアメリカはキリスト教会どう見てもキリスト教会のトレンドの中心なんですね。でアメリカの教えってみんな来ます。他でもね、映画とかもねそうですけども、キリスト教会のムーブメントもみんなアメリカで起きたことってみんな日本に来るんですね。パーパスドリブンチャーチもそうですし、聖霊の大使さんなりもそうですしですね、みんなそうなんですね。でだから我々は、ツノベってホームページ作ってるんですけど、そこで何をやってるかっていうと、10年ぐらい前からアメリカのキリスト教会のトレンドの状態を掴んで、でそれアメリカの状況の英文で当然書いてあるんですけど、それを一生懸命翻訳してホームページに載せました。で一人ではおつかないんで、お金払ってお願いしたりして、そんなことして翻訳したんですけど、それ良かったかと思いました。でよく理解できました。これから起きつつあるトレンドって明らかです。一つは簡単に言うと、今世界中にペンテコステ教をはじめとしてリバイバルムーブメントが起きてるんですよ。我々のリバイバルですね。これはだんだんだんだん過激なものになっていくだろうというふうに思われます。アメリカはすでにそうなってます。そして人とか預言者の働きってずっとすごく権威が強くなってるんですね。だからその配下にみんなどの教団もなってっちゃう可能性があるんですね。で言わんとしていることは、これから、キリストの再臨のためにクリスチャンは備えなきゃいけないっていうことを言われます。それはもちろんそうですね。誰だったら OK で賛同しますよね。その時にこういう巧妙な言い方が用いられるだろうというふうに思います。それはキリストの再臨を迎えるために血を清めなきゃいけない。血って天地の血ですね。この地上を清めなきゃいけない。そのために反キリスト的な人々をみんな絶滅しなきゃいけない。すごい削除とか言ってるんですけどね。すごい厳しい言葉を言ってるんですね。そういう人たちが削除されて地上が清くならなきゃ限りキリストの再臨はありえない。だから我々は一生懸命そういう反抗者たちを絶滅させなきゃいけない、そういうことをすでに言われてますし、これからますます言われるだろうと思うんですね。これが他でもないおそらく、正しい人々にとってはカルト扱いする人々にとっては観覧の時代に来るんだろうと思います。でこれあり得るかなと思います。でもそれは予言の成就なんですね。そんなことをして殉教者が起きてくると思うんですよ。これはこのことを今の使徒の13章の28節とか、29節の、成就だと思います。27節。安息日ごとに読まれる預言者のことも理解する。御言葉にいろいろ書いてあるんです。その時ですね、あなたたちを殺す者が自分たちは神に仕えると思っている時が来る。ヨハネの福音書書いてある。ヨハネの福音書なんか前ね、どこの教会だって公開説教するんです。誰だって読んでるんです。でも、それでも、そういうことを実現しちゃうときは来るだろう。理解しないんです。ここに大きなポイントがあることを覚えてください。御言葉を読めばいいってもんじゃないって言うと怒られちゃうし、読むのは大事なんですけども。でも、理解しなきゃダメなんですね。こう、言葉を理解せずってことですね。で大きなこれからの問題は、聖書がないことではありません。中国みたいに。聖書を没収されちゃうとか、そういうじゃないんです。聖書はある。でも、この時もそうですよね。彼らは持ってなかったじゃない。イザヤ書持ってないわけじゃない。でも、理解しないんですね。目が開かれてない。これからはそうだってことを覚えてください。我々が何で黙食セミナー開いてるかっていうと、 持ってても理解しないから言ってるんですね。で、分かってたら我々で言わないですよね。今更来て、ヨーロッパが獣の国だ、皆さん知らないでしょ、そんなこと知ってますっていう。みんな理解したら言わない。理解してないから、おこがましいんですけど、我々にそう言われたら、お前に教えてほしくないと思うかもしれないですけど、でも、やっぱり理解してません。だから言って、ここがポイントだってことを覚えてください。聖書を持って、大事なことです。で、よく読みます。これも大事です。でも、ポイントは理解しなきゃダメなんですね。で、理解してないと、あろうことが、書いてある予言、自分の手で成就しちゃうんですね。これ他人事と思っちゃいけないと思います。これからそういうクリスチャンたくさん出てくると思うんですね。自分たちはカルトを成罰してるつもりで、でも実は週末に関して書いてあることをみんな成就しちゃうという人たちが出てくるだろうと思うんですね。29節でね、こうしてイエスについて書いてあることを全部成し終えてのち、イエスを十字架から取り寄せて墓の中に載せました。結局殺しちゃうんですね。だからこれ再現すると思います。世の終わりにも正しい人々がカルト扱いされて殉教してしまうということは残念ながら起きてきます。で、それは誰なのか、なんか反キリストの軍隊だとか、なんかみんなそう思ってるかもしれない。違います。今のキリスト教会の人たちが惑わされて行っちゃうんです。イエス様というか明らかにそうです。旧約聖書を読んでいる人たちが惑わされてるから、必ずこれ再現するんですね。で、それも理解してないんです。でも非常に感謝なことですけども、レムナントはこんだけの教会しかないんですけど、最後のどんだけ数えても人数の最近は両手必要になるんですよね。ちょっと前まで片手で十分だったんですけど、ちょっと進歩しましたけどね。まあそれはともかく、でも分かってる、理解してるのはこれすごいことですね。片手だろうと両手だろうと理解したらこれすごいことですね。そういうことにポイントがあるということで、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そして、30節、しかし神はこの方を死者の中から蘇らせたのです。イエスはご自分と一緒にガイラヤからエルサレムに登った人たちに幾日もお現れになれました。今日その人たちがこの、民に対してイエスの証人となっています。私たちは神が先祖たちに対して、なされた約束についてあなた方に良い知らせをしているのです。神はイエスを蘇らせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてあるとおりです。一つは、ね、産んだと書いてある、ね、これ神聖なんでしょうかね。そういうことですね。で、神はイエスを死者の中から蘇らせて、もはや朽ちることのない方とされたことについては、私はダビデに約束した聖なる確かな祝福をあなた方に与えると言うように言われていました。で、死者の蘇りっていうことの一つは、その体が朽ちないということであります。で、体が朽ちないっていうことは、皆さん信仰的な、歩みと関連していきます。朽ちた体ってね、もう何も働きもできませんけども、しかし朽ちないならば、ちゃんと働きをなしたり、歩いたりなんだりしますように、我々も、これ霊的な信仰のまさにことを語ったと思うんですけども、信仰的に、行いをなすことができるようになった。それはキリストの蘇りによってなんですね。で、35節。ですから他のところでこう言っておられます。あなたはあなたの聖者を朽ち果てるままにはしておかれない。ダビデはその生きていた時代において神の御心に仕えての死んで先祖を仲間に加えられ、ついに朽ち果てました。で、これはダビデのことを言ってるんじゃないってことですね。しかし神が蘇らせた方は朽ちることがありませんでした。で、キリストの体は朽ちなかったっていうことです。だから我々のある意味ではね、体というか、まあ、歩みも、キリストにあってですね、復活の力によって朽ちることがないっていうことを言ってるんですね。で、38節、ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。で、38節、言わんとしていることは、我々は罪の許しが与えられるんですけども、でもこれは、絵に描いた餅とかですね、ただ良いことを言ってるっていうんじゃなくて、この方によるのだ。要するに、イエス・キリストは、実際に死の中から蘇られたんで、同じように皆さんも、罪の許しの中で死んだような歩みをしていたかもしれないけども、でも蘇るということは現実だということを言ってるんです。 これはどうしてかって分かんないんですけど、要は信じる人にはそういうことはなるってことですね。だからね、ヤクザの人でもね、とんでもないな生活してた人でも、キリストを信じたら本当にその今まで死んだような、こう、全く罪の底にもう沈み返っちゃった、沼の底に落ちてあったような生活が、ガーッと起き上がってくるってことですね。で、ね、人を助けたりですね、または人に福音を伝えたりね、問題児を助けたりとかですね、ガーッとこれ起き上がってくるわけですね。自分の生活だけでも真っ当になればまともなんですけど、そういうところか牧師になっていろいろこう人まで助けちゃう。やっぱり蘇りですよね。で、それはキリストが実際に蘇られたから、我々が本当に信じたらそれって実現するっていうことを言ってるんであります。で、罪の許しが述べられてるってのはこの方によるって、まあ、38節、もう一回繰り返しますけども、単に良いことを言ってんじゃなくて、実際にキリストが蘇ったので、皆さんが本当に信じるならこのことは実現しますよってことを言ってるんですね。絵に描いたもんじゃしょうがないんですけども、で、39節です。モーセの律法によっては解放されることのできなかった全ての点について信じる者は皆この方によって解放されるのです。で、モーセの律法っていうのは、とても大事なものでありまして、良いこといっぱい書いてありますね。盗むなとかね、偽証するなとかですね、偶像するなとか。でも問題は、パウロも言っているようにですね、私たち立法は良いものなんだけども、でも私たち死に渡されてて行う力がないっていうポイントであります。だから良い教えは旧約の人たちは教え与えられてるんですけども、残念ながらそれを実行する力がないっていう、そういったポイントですね。でもだからもちろん立法だけはダメなんて言うとちょっと語弊がありますけど、要はダメだったってことですね。でも、もちろん立法によって解放されることができなかった、そういうふうに39節ですね、パウロははっきりと宣言してる。でもそういった全てについて信じる者は皆この方によって解放される。でも、下の役ではね、解放される、義と認められる。そうですね。なんかいろんな罪とかからですね、キリストが蘇ったことを信じるときですね、我々は、実際に罪から立ち上がっていくことができます。何て言ったらいいでしょうかね。俺自身はね、水に沈むもんだ。鉄とか銅みたいな重い鉄の塊かもしれないですけども。でも、ね、それに浮き輪をくっつければ、ガーッとこう水に浮かぶようにですね。キリストの復活ってそうなんですね。キリストの復活のことを、英語で、聖書で見ると、こういう言葉を使ってるんですね。レイズっていう言葉が書いてあるんですけどね。これは上がるとか、起き上がるとか、そんな言葉ですね。だから、沈んでいくんじゃなくて、起き上がるぞっていうことですね。こうじゃなくて、ぐーっとこうっていうことですね。復活のことを、上がってくるって言うんですけど、実際に、まさに、ニュアンスとして正しいですね。だから、我々沈んでいくんじゃなくてですね、イエス様は実際にぐーっと復活で立ち上がっていったようにですね、我々も、実際にキリストは蘇られたんで、我々も信じるなら、それっていうのは、実現していくということであります。これは結局は信仰ですね。どんなに細かく説明しても、結局はそうなんだと信じるしかないんですけども。で、これはそうだなと思います。私もいろんな意味合いで、かつては、人間的には心の狭いものだったりですね、いろいろなんか、細かいことは許せなかったりするものなんですけど、でも神様がだんだん人の心とかもね、変えてくれます。前も言ったようにですね、しつこい人はいいん。前、この教会に来てる人なんですけど、呪いの手紙とかが来て、新年早々何つも来て、参ったなと思わないといけないんですけどね。で、私は去年ね、それもらった時、本当に今度来たら、どっか、いきなり警察ストーカーとか、そこはちょっとまずいかなと思ったけど、ちょっと彼の家に電話して、お父さんとかお母さんいるから、ちょっと警告一を加えようかなと思ったんですけどね。それちょっと、でもだんだん気持ちの中で、やはり、ちょっと少しは祈れというふうに示されました。やっぱり、ちょっと怒りを当初持ってたんですけども、やっぱり、だんだん少しずつ感謝をですけど、愛の気持ちが湧いてきて、やっぱりしばらく祈ってあげようと思ってですね。まあもちろんいろいろ非難するのはもちろん良くないのは分かってるんですけども、でまあもうちょっとそういうね、自分ももう少し彼のために祈ってあげようと思ってです、今は祈ったりします。 そんな気持ちもやっぱり不思議なもんですけどね。これも憎むようなって応援沈むような気持ちかもしれないですね。だんだんだんだんね、上げるようなこう復活の力って神様与えてくれる、キリストが与えてくださるものであるというふうに思います。で、そのね、極端な人たちが、ね、元はヤクラだったって言ってもね、今はすごいなんか、転倒したりですね、人のために働いているような人たちもいます。だからそうなんです。だからどうぞ、これは、そう書いてあるそうなんですね。モーセの律法によっては解放されることにできなかった全ての点について。どんな良い教えもあるんですけども、旧約の人たちは良い教えだけ持ってたんですね。でも、パウロは理解しました。キリストのうちにこれを実行する復活の力がある。それを信じたら自分もそういう復活でガーッと浮き上がるんだってですね。どうぞこのポイントは理解しておいていただきたいと思います。で、ちょっと戻りますけども、36節ですね。36節、皆さんの聖書に中がもしついてたら36節は中にこう書いてありませんか？ダビデのことですね。ダビデはその生きていた時代において、神の御心に仕えて後って書いてあるんですけど、この、なんか訳は、注釈ではこう書いてあるんですね。神の御心によってその時代に仕えって書いてあるんですね。この、訳がすごくなんか教えられることがあります。そのダビデはその時代に仕えたっていうことですね。で、いろんな時代があるんです。ダビデの時代に、ダビデはの時代、サウルの後のね、二代目の王様ですね。その時に、ダビデは自分として、神様がその時代に関して、ダビデに命じていた事柄を、皆彼は忠実に成し遂げたっていうことであります。ダビデがしたことはどうでしょうか。一つは王として、イスラエルを治めるということですよね。これはまあイエス様の方ですよね。で、それは成し遂げました。で、もう一つは、ね、ペリシテ人を倒したりと。これも神様言われた通り成し遂げた。で、また、神殿をね、立て上げるのは、ソロモンの時できたんですけど、そのためいろんな、材料を用意したりなんだとかね、そういうことをみんな成し遂げた。これみんな彼は成し遂げるべきことをみんな成し遂げたんですね。こう、語りかけがあります。っていうのは、モーセはモーセのその時代に仕えたんですね。イスラエル人を解放するとかですね、なした。で、アブラハムはアブラハムでね、その時代に仕えて、そして、信仰のね、として、信仰者と歩んでですね、自分の、イサクを下げても神に仕えた。で、我々も何を言いたいかというと、我々もやっぱり今の時代の奉仕とか、今の時代の、に関して仕えていくっていうことを明らかに求められているんです。今の時代に関して神様は求めておられる奉仕ってあると思うんですね。で、それは、基本的に教会はこういうことをすべきっていろいろな、伝道とかですね、もちろん伝道もすべきであります。海外宣教、それもすべきであります。またはクリスマスの大きなね、クリスマス聖火を開くとかですね、それも必要かもしれませんけど。でも、レバント教会に関してもやっぱりこの時代に関して神様が、語っている奉仕ってあるだろうと。それを成し遂げていくときに、ダビデみたいにですね、その時代に仕えていくということができるかと思います。で、我々は、明らかにこの時代の週末に関しての、飯があるかなと思いますので、だからセミナーもね、本を出していくことは、みんなこれ、ある意味で時代に仕えていくことです。大げさですけどね、時代に仕えていくって、こんな小さい評価で。そうすると、まあでも規模は関係ありません。大事なのは、間違ってないことであります。勘違いとか、的外れじゃないことであります。この時代に仕えていくって、明らかに聖書的な概念なんですね。だから、なかなか、こういう表現ってあんまり見なかった、気に留めなかったんですけど、明らかにあるかなって。今の時代に仕えていく。今の時代の人たちの間違いとかですね、また必要な事柄を、必要に応じて語っていくって、こういうことが大きなポイントがあるかなと思います。そして、40節。ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。身を預ける者たち、驚け、そして滅びよ。私はお前たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても、到底信じられないほどのことである。で、最後に、メッセージの最後に、パウロはここで、 街道で、ユダヤの街道でメッセージしたんですけど、一番最後に、こんなことがないように気をつけろって言ったんですね。でこの時代の人々で、あざける者たちに、そのあざける者たちの時代に一つのことをする。それはお前たちにどんなに説明しても到底信じないようなことである。こんなことが、ユダヤ人の街道の皆さんに起きないように気をつけなさいというふうに言ったんですね。これは頑竹のある言葉だなと思いました。この箇所、あんまり注意してなかったんですけど、ハバクク書に載ってるんですね。で、これは、語りかけがあるかなと思いました。ハバクク書の方を見てみたいと思うんですけど、ハバクク書の一章の五節ですね。ハバクク書を読みます。一章5節、異邦の民を見、目を留めよ、驚け驚け、私は一つの音をあなたあなたの時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす、凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く生き巡るって書いてあるんですね。でこれは今のハバクク一章五節間の、誰に対して語ってるかっていう、これ当然このパウルが引用したように、このパウルの時代ではユダヤ人、神のために対して、こういうことを預ける者たちに対して神がなさる。もう、廃墟の時であり、神のためが廃墟しているので、神はこのような、ある意味裁きですよね。起こすということを、ハバクク書で言われてるんです。でそれはパウロはそんなことがあなたたちの時に起きないように気をつけなさいと言ったんですね。で気をつけなさいっていうことは起こる可能性が大いにあるんですね。でこれは言ってることはですね、一つは五節で見てもとんでもないことを神様に、一つのことをあなた方の時代にする、驚け驚けって言ったんですね。それが告げられてもあなた方は信じまいっていうことですね。神様が神の民を裁くために驚くべきどんでん返しとかですね、大きな罠みたいなことを仕掛けるけども、でもそれをいくら説明しても、どうせお前たち理解できないっていうのは信じられないだろうって。でも神の、裁きとか、そうですね、技、恐るべきものである、決して侮ることができないものであるって、そういうことをまさに言ったんです。その具体的にどういうことをするかっていうことがその後に書いてあるんですよ。一章六節で、見よ、私はカルデア人を起こす、凶暴で激しい国民だ、これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く生き巡るっていうことですね。カルデア人がやってきて神の民をやっつけてしまうぞということをまさに言ってるんです。で、これは具体的にはどうなのか、パウロの時代のユダヤ人が、カルデアっていうのはどこあって、具体的にカルデア人ってバビロンの民のことを言ってるんですね。バビロンがいきなりこの時、パウロの時にやってきて、エルサレムを占領したっていう歴史にはないだろうと思います。ない、聞いたことありません。でも、信仰的にはこう実現したかもしれないですね。というのはカルデア、ユダヤ人の、仲介書、聖書の仲介書とかですね、ユダヤ人がみんな読むっていう本はですね、タルムードっていう本ですね。それが、有名です。でタルムードっていっぱい本があるらしい。タルムド全部集めるとですね、小型トラックに1杯ぐらいあるんです。聖書一冊読むの大変だけど、タルムド全部読むってすごいんですけど、まあでも、それは、そして、でもタルムドが問題なんです。タルムドっておかしなこといっぱい書いてあるから、ユダヤ人みんな、結局、それで惑わされて、キリストも、そういう仲介者に惑わされて、結局イエス・キリストも正しく受け入れられなかったわけです。だからタルムドって問題なんです。でも、タルムードってメインでどこで編纂されたかって、 バビロン、バビロンなんですよ。ユダヤ、バビロン。だから、バビロニア・タルムードって呼ぶんですね。だから、何を言ってるかって、この時、バビロンの民とか、兵隊がやってきて、パウロの時代にユダヤ人が占領されたってことはないかもしれません。でも、ある意味では、この言葉は成就してる。なぜなら、最も信仰の中心である仲介とか聖書理解はですね、バビロン由来の変な仲介者なんで、結局それで滅んじゃった。聖書を正しく理解できないで滅んじゃった。これはあり得ると思うんですね。で、これはあり得ると思います。で、同じ意味合いで、この言葉っていうのは、パウロのこの時ある意味では実現したかもしれませんけども、今の時代も、この言葉ってもしかしたら二重の予言かなというふうに理解しました。あざける民、今の時代ですね、我々クリスチャンが神の前に正しく歩まないで偽善的になってしまったり、またはこの時になってしまって、そうすると結果としてあざける民になってしまう時、やっぱりカルデア人がやってきて、そして滅ぼされちゃうっていう、実現するんじゃないかなと思います。なぜなら、今の時代のキリスト教会の中心とかね、キリスト教会のいろんなムーブメントの発祥とかですね、働きの基本、中心って明らかにアメリカなんですね。で、日本のね、神学者でも何でも、アメリカ行ってきて神学校とかね、フラー行ってきたとか、トリニティ行ってきたとかね、そしてなんか、まあ、すごいですね、とみんなが崇めちゃったりですね、そんな感じですね。でも、アメリカって明らかですけどもですね、アメリカのいろんな知る人ぞ知ることですけども、アメリカのいろんな中心的な、文化とかですね、こう明らかにバビロン由来という事柄いっぱいあります。細かい話ですけどね、いろんな占星術とか魔術的なことでいろいろアメリカに伝わってますが、あれみんなバビロン由来なんですね。そんな感じなんです。クリスマスだってバビロン由来だったりですね、または、細かいことを言いますとね、貨幣、お札。お札って本当のお金じゃないんですけどね。あれも、ああいう紙を持って本当のお金を借りにするって、あれもバビロン由来なんです。バビロンの神官って神に仕える人たちが、信者さんからお金預かって、そのために、預かったと、預かり書の紙一枚ピラッと渡すんで。それが今のお札の由来だっていうことです。それもバビロン由来なんですね。まあ、それはまあ、ちょっと細かいことですけども、明らかにアメリカ由来です。そうすると、もしこの予言が今の時代にも二重に成就するならば、明らかにカルデア人ってアメリカ由来のいろんな神学とかですね、おかしなもんで、結局滅んじゃうってことを言ってんじゃないかと思います。バビロンで、それはこじつけじゃなくて、ある意味ではバビロンが、終末の時代に大きな影響を及ぼすって聖書は語っていることです。黙示録の中で何章にもわたって書いてありますね。インプバビロンって書いてありますね。だからバビロンっていうのは明らかに世の前で一つのキーワードなんですね。だけど秘密なんです。意味を秘められたら、このね、何は意味を秘められたら噛められて、それはインプバビロンだ、わからない、公には言われないんです。アメリカがバビロン、これ公には言われない。でも意味の秘め合いだなんですからね、どっかにバビロンの本質ってあるんですけども、まあ、我々アメリカではないかと思ってます。でこのことはだから実現するんです。もう一度ハブロク書を読みますけども、5節、違法の民を見、目を留め合う、驚け、私は一つのことをあなた方の時代にする、それが告げられてもあなた方は信じまい。だから言わんとしていることは、キリスト教会の根本的な教理がバビロン的なアメリカを依頼にですね、もといにひっくり返されるって、そういうことを言っても信じまいっていうことですね。クリスチャンに言っても信じない、信じますか、皆さんの友達ね。私は書きましたけどね、去年ね、聖書暗号は予言する、獣系アメリカでも、そういう題名って内容をですね、あらゆるキリスト教新聞とか雑誌に広告掲載をお願いしたんです。姉妹にお願いしてやってもらったんですけどね、ことごとくダメでした。信じない。今後とも通りですね、据えられても信じない、そんなバカだって。そういう意味ではすごい、この言葉は実現してますね。こんなことがあるわけないだろう、アメリカはそんな国なわけないだろう、 信じないんですね。ラーメン、言葉を読んで、再度実感してしまいました。言葉は成就しちゃってるから、信じないんですね。でも、我々はそういうふうに理解してます。セミナーで言ってますように、根拠のないことを言ってるわけではありません。レフトビハインドなんて明らかにそうですよね。よく作られたインチキの話。で、それはどこで作ってるかって、アメリカで作ってるんです。アメリカで、ね、本がベストセラーになり、ビデオとか映画とかね、わーってきてる感じ。で、これは信じないけど、でも事実なんですね。で、6節、見よ、私はカルデージャンを起こす。カルデージャンは今言ったバビロンの人です。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと、血を広く決めぐる。だからね、本来はクリスチャンに属している教会、住まいとかですね、占領されちゃう。おかしな教え。本来ね、聖書が語っている、正しい終末の教理がですね、占領されちゃって、インチキ教理で占領されちゃってるんですね。血を広く決める。レフトビハインドの方がずっと売れてます。血が出した本人は当然ですけども、そっちの方がずっと広める。だからこの言葉は成就しちゃってるんですね。そっちの方が本物みたいになっちゃってるんですね。で、なぜです。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表すとかですね。そのまま、ひょうよりも早く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その木は遠くから来て跳ね回り、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。そうなんですよね。だからあっちこっち、だからこういうね、アメリカへ、これはアメリカの一つの、ことを言ってんだな、確かに、キリスト教会のあらゆるところは、侵食されちゃっております。神学校もね、ほとんどアメリカ由来の変な神学やれちゃったりですね。ね、リバイバル習慣がね、変な例がガーッと下されちゃったりです。だから、こういうことが、使徒の働きの中にわざわざ書いてあって、そして、パウロはわざわざ言ったっていうことは、やっぱり意味があるんですね。これは、いわゆる、ね、国の占領とか、軍隊による占領っていう言葉で、ことでは従事してませんけど、しかし、現実問題、従事してます。繰り返しますけども、この当時のユダヤ人は、バビロン由来のタルムードでおかしな距離をやれちゃったんです。そういう意味では、カルデアのこうやって実現してるんですね。今も繰り返しますけど、逆に今のがある意味でもっとこれが本格的に実現してると思います。カルデア人にやれちゃってる、アメリカ人に由来の変な脅威やれちゃって実現しちゃってるんです。だから聖書ってあちこちで今の時代を見分けるヒントって与えてると思います、私は。でも問題はそれを理解するかしないかっていうことですね。だからどんな説もこの人の働きの説もですね、読むとなんか関係よくわかんないこと書いてあるなって済んじゃうんですけども、やっぱり真面目に読まなきゃいけないんですよ。もちろんメッセージする以上真面目に読んでるんですけども。そうすると、ってまさに今の時代にですね、関係性なことを語られてるんですよ。だからそういう意味で、聖書はやっぱり神様の本だなって、やっぱりまるで今の時代にマッチしたからですね、いろんなことを語れるっていうですね、こういうポイントは。見ていただきたいと思います。それ でちょっと使徒に戻って、今日のところはまでは終わらせたいと思ってるんですけども、40節、2人が街道を出るとき、1人とは次の安息日にも同じことについて話してくるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と亀を敬う回収者たちがパウロとバラバナバについてきたので、二人は彼らと話し合って、いつまでも亀の耳に留まっているように進めた。で、この時、亀を敬う回収者、だから、これ、異邦人でもね、それたちも、非常に正しく見た人たちがいるっていうことですね。ところで、44節、次の安息日にはほとんど町中の人が亀の言葉を聞いて集まってきた。すごいリバイバル状態になってるんですね。で、45節、しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口痛くなく罵った。でも残念ながら、この神の御言葉を聞いている人たちの中にも、こういうふうに2種類の人たちがいるんですね。一つはパウロを通しての神の言葉を受け入れた。もう一つは全く正反対で違うぞって、聖書を知らない人じゃないんです。未信者じゃないんだけど、聖書を持っていながらしかし理解せず反対した人たちなんで、口痛く罵ったんですね。で、46節、そこでパウロとバルナバははっきりとこう宣言した。 神の言葉はまずあなた方に語られなければならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれから異邦人の方へ向かいます。で、残念ながらこうやって拒むことは、それはそのまんまユダヤ人の人はそう思わなかったんでしょうけども、でもそれはそのまんま、あなた方はそれを拒んで自分自身を永遠のうちにふさわしくないものと決めたって書いてあるんですね。この言葉は非常に語りかけがあります。でこれは再現するだろうと思うんですね。やっぱり今の時代もですね、まさかこのユダヤ人たちはね、なんかとんでもない新しいことを言ってるインチキなパウロとかバナナ、こいつらはやっつけろと思って神に仕えてるつもりだったんだけども、結果としては自分たちは永遠の命にふさわしくないと定めちゃったんですね。でこの人たちはそうであるという永遠の命もらえなかったんですね。でこういうことやります。でこれからも明らかに我々が終末の時代に生きていくとき、間違いがそのまま永遠の命にふさわしくないとか、そういう結果に陥るような間違い、これから必ず出てくるということを覚えてください。小手下げのこととかですね、被害が15円とかですね、それはあんまり痛くも痒くもない、まあ、15円しか、全財産15円の人にとっては15円大きいんですけども、でも、ことが永遠の命に関わる場合ですね、これ全然違うんですね。で、終末の問題っていうのは間違えるときに永遠の命に関わってきます。そして、このことを再現します。正しく神様が、終末の時にも、ある人々を起こすと思うんです。なぜなら、みんなが正しく理解してないからです。理解してない。聖書は終末のことを。だから、そうしたら起こす。でも、残念なことは、すべての人がこの言葉を受けるわけじゃないっていうことです。だから皆さん失望しないでください。セミナーやってもみんなが納得しないとか言っても、そういう人出てもびっくりしてはいけません。この時だってユダヤ人ね、全部が受け入れたわけじゃない。口痛く罵る。我々もこれから口に汚く罵られちゃうことあるかもしれないけど、それは残念ながら、ある意味では、御言葉の範疇内っていうことですね。でも、ただ、受け入れないっていう時に、言ってることがおかしいとか、そういうことあるかもしれませんけども、でも、残念ながら、これからはっきりしていることは、ある人々は、クリスチャンとして永遠の命に定められている。それを受けるように定められて、そして、語られたことを理解すると思います。で、レムナントをしようとしていることをすることは、永遠の命に定められている人に正しいことを語るということです。ここはポイントであります。でも、それに定められてない人たちは、口汚く罵ってくるだろうっていう、こういう面も覚悟しなきゃいけない。で、そういう人たちも理解してほしいっていうのは我々の願いでありますけども、残念ながら理解するしないって結局最終的にはどうなんでしょうかね。その人の歩みとかね、神様の目を開くとか開かないかかってくるんですね。うまい話、うまい下手だけじゃないんです。またその人の学校の成績がいいとか IQ が高いとか低いとか知能指数とか、そういう問題でもないんですね。要はその人の信仰の歩みに関して、神様はその人を永遠の人定めているかどうかって、それはそういう意味では非常に厳粛な時代に我々入ってきているということをぜひ理解してください。で、我々はそういう意味でおかましい言い方ですけど、ある意味で引導を渡すような、あの人は永遠の人を定めて、この人を理解してもらってですね、他の人は残念ながらあなたはこの理解いただけません、残念でしたねっていう、このパウロもそうですよね。ね、そう言っちゃってるわけですからね。その後、足の治療を腫れ落として出てったって書いてあります。同じ章の50節。二人は彼らに対して足の治療を腫れ落として、イコネメ言ったって書いてある。こうなっちゃうんですね。で、我々もそうかもしれない。セミナー文句言って、足の治療すれば腫れ落として、もうあなた来なくていいですとか言って、去ってっちゃうかもしれないですけど、まあそういうことをするしないか別でしたけど、そういう意味では、非常に厳粛な奉仕だということを覚えてください。で、非常に感謝のことですけれども、ある意味では、パウルとバルナみたいな位置にですね、我々は置かせていただいてですね、そういうような、たとえ事柄に、ね、携わっているということであります。どうぞこういうポイントはですね、ぜひ見ていただきたいと思います。じゃあ、以上で終わりにしたいと思います。